武将に学べ。こんにちは、吉田絵里です。戦国武将に学べ。この番組は流通団地横華道家歯科医院院長で戦国オタクの会総大将華道家団長秀明殿の解説でお届けします。厳しい経済環境の中、現代の企業経営についてや経営者への教訓、人としての生き方にもためになる戦国時代のエピソードを分かりやすくご紹介していきます。戦国武将に学べ、華道家団長殿、今週もよろしくお願いします。
よしなに。
さて、今週のテーマは
影武者。
どんなお話なんでしょうか。
えりちゃん、
はい、
黒沢映画の影武者を見たことがありますか。
ないんですよね。
戦国時代、武将たちは多くの影武者を持っていました。
そうなんですね。
代表的な例では、
はい、
武田信玄の弟の昌陽軒信雄が、
ええ、
信玄の影武者となっていました。
そうなんですね。
信雄は信玄の死後も竹から様子を伺いに来る客に対して床に伏したままの状態でまるで信玄のように振る舞ったと言われています。
そうなんですね。
影武者には多くは親戚筋のよく似た風貌の武将が選ばれていましたが、
ええ、
戦場では立派な甲冑を着て顔につける鉄面をつけていると、
ええ、
本物の大将と見られやすいため、
ええ、
素性のあまりはっきりとしない体格の似た影武者が立てられ、
ええ、
大将の身代わりに何人ものの武将が犠牲となっていきました。関ヶ原の戦いでの島津義弘、三方ヶ原の戦いでの徳川家康などは、数知れない影武者たちのおかげで命をつないでいったのです。
そうだったんですね、はい、では壇上殿、今週の締めをお願いします。
拙者には瓜二つの影武者がおります。昔のやばお姉ちゃんに会ったら、僕は兄ですと言おうか。さて、世間で売っちゃってもらえない戦国好きの諸君、戦国オタクの会にぜひご出陣あれ。
壇上殿、今週もありがとうございました。戦国武将に学べ、次回のテーマは
家康の伊賀越えその1。
戦国武将に学べ、来週もぜひお楽しみに。